本日の最後のパネルディスカッションになります。まず皆様、ニコラスさん、チームの皆様、ありがとうございます。このイベント、3回目のイベントになりますけど、招きいただきありがとうございます。そして、ネットワーキングしたり、その素晴らしいイベントです。皆様お時間いただきありがとうございます。私はマーティン・エムダールと申します。フェランディ・セキュリティズのパートナーです。本日のそのパネル、日本のバンキングとリーシングについてというパネルです。まあ前のパネルからも聞こえてきた通り、まあ非常に日本のそのバンキング、リーシング、その海外の選手にとって非常に魅力的だというふうに映っております。で、ファンデーセキュリティスももう10年以上も非常に注目して取引をしてまいりました。まあ非常に細分化されて、シニアセキュリティ、デッド、それ上皇から、ローカルの選手とそのリースバック、そしてその間の様々な商品があります。で、本日のセッションなんですけれども、様々な違った資本ソリューションがどのような海外の選手について提供できるのか、そして新しいクライアントを評価するとき何を見てらっしゃるのか、そして将来、日本のファイナンシング市場にとっての将来についてどうお考えなのかについて、お話を伺いたいと思います。非常に本日素晴らしいパネルをお迎えしております。そして非常に日本の金融市場で非常に活発に活動していらっしゃる銀行代表、金融業界を代表しております。ではそれぞれ皆様自己紹介をお願いいたします。そして、では、小川さんは、そして、あずがみさんに最後という形で。私は、小川悟と申します。私は、東京セントリーコーポレーション TCC のその船舶ファイナンシングディビジョンの GM です。この東京セントリーというものは日本でもトップの、そしてリーシング、ファイナンシング企業であります。そして、幅広いビジネスでリース、ファイナンス、投資、そして、事業のオペレーション。日本のみならず、海外でもそういったことに活発に関わっております。海運業なんですけれども、典型的なその日本のリース企業は、銀行業法について規制されてますけれども、私たちは非常にユニークで、多様な商品でユニークな価値があります。そして、アセットバリュー、そしてパートナーシップを、競争融資制といったしております。融資を提供、ベソルチャーター、上皇層、エクティ投資、そしてタイムチャーターに対して商品を提供できます。我々の、特徴は20の戦績、そしてタイムチャーターに関わっていること。これが、ジョイントベンチャー、そして我々の社内的な、そのアセトニーチームもあります。ありがとうございます。では、森本さんお願いします。本日はありがとうございます。光栄に思います。私は森本幹事と申します。NTTTEC リーシングから参りました。そして、NTTTEC リーシングのシップファイナンスの担当であります。NTTTEC リーシングは JB です。NTT と、これ日本のトップの通信企業、会社、そして東京センチュリーのそのリーシングコーポレーションとの JB です。この、小川さんが、所属していらっしゃる会社です。東京センチュリーなんですけれども、非常に、信用格付けが高い、AAA という格付け、これが、日本の格付け会社 JCR というその格付け会社がトップの格付けをもらっております。我々のシップファイナンスのビジネスは2000年から始まりまして、そして、20年以上そういったシップファイナンシングを提供しております。このシップも議事論、そういうところにも関わっております。我々の直接金融と、提供をその海外選手に対しまして、2010年後半から関わってまいりまして、今現在ではだいたい15億ドル分のそのシップ関係、船舶中心のローンが、バランスがあります。これがだいたい 75% は、海外の選手向けというものになっております。その、条件によるんですけれども、非常に幅広い金融商品を、金融額、20ドルから、これが一融資が1億 US ドルということを提供できます。これがドライバルク、カリア、プロダクトキャリア、そしてコンテナ、そしてその他様々な選手に対しまして融資をしております。私はシップファイナンス、に関わったのが2000、 2015年から関わっておりまして、そして多くの国内、そして海外の融資をしております。素晴らしいパートナー、またファンで、ですから、助けもいただいております。ありがとうございます。森本さん、では遠藤さんお願いします。皆様、こんにちは。まず、第一に、オーガナイザー、キャピタルリンク、ファンデセキュリティーズの主催者、非常に価値のある、機会をいただきありがとうございます。私は、遠藤洋平と申します。福岡銀行からです。九州の本拠を置く、銀行でありまして、日本の南西部にあります。また、福岡ファンシャルグループなんですけれども、これは福岡銀行、そして、他の銀行がありまして、2億の US ドルベースの資産ベースがあります。このシップファイナンスの世界なんですけれども、2010年以来関わっております。私自身は、スタクチャードファイナンスのトップでもあります。我々の消費提供している商品なんですけれども、不動産向けのもの、再生エネルギー、そして航空、そして船舶向けのローン、提供しております。商品を提供しております。そして、何十億ユースドブの融資段がありまして、半分以上が、いわゆる船舶向けの金ファイナンシングであります。顧客ベースで申し上げますと、日本のローカルの選手が大多数を占めます。90% ぐらいが、日本の選手向けです。海外のお客様に対するファイナンシングなんですけれども、その直接融資、これが日本の選手を通してという形でした。いわゆる直行取引と言われるものなんですけれども、2022年以降、この海外選手に対して直接融資をしておりまして、それを拡張しようと、拡大しようとしております。ですので、これが皆様の出席者に対しまして、私どもの銀行をよりよく知っていただく機会になり、将来的な取引につながればと思っています。ありがとうございます。では、あぜがみさん、お願いします。私、あぜがみまさひくと申します。日本政策投資銀行のシップファイナンスのトップです。我々は、100%、政府に、が持ち分を持つ金融機関であります。政府の投資、銀行といたしまして、国内のオペレーター、そして、優先、MOL、そして経営ラインに対しまして融資をしております。また同時に国内の選手に対しましても、資金提供しております。これは、瀬戸内のあたりのそういった選手に対してなんですけれども、直近では我々のビジネスを、海外にも広げておりまして、我々の海事のポートフォリオはだいたい50億 US ドル分。そしてそのうち 20% が、日本以外、海外のクライアントに対してのものです。この海外のクライアントというものが、トップティアのオペレーター、そして選手になります。本日は出席できて、お伺いしておりまして、様々な方のことを議論することを楽しみにしております。ありがとうございます。自己紹介ありがとうございます。まず第一に、一般的な質問なんですけれども、森本さん、NTT、そして TCC の小川さんから伺いたいんですけれども、今貯金のトレンドはいかがでしょうか？日本のファイナンシング市場はどうでしょうか？そしてそれが、日本のファイナンスの、海外の選手に対するその融資のアベラビリティにどのような影響があるでしょうか。森本さん、最初にいかがでしょうか。その次、小川さん、よろしくお願いいたします。そうですね。この質問なんですけれども、本日何度もパネルで上がってきた質問なんですけれども、私もこのシップファイナンス市場、日本における市場なんですけども、非常にブームを迎えていると思います。その金融機関のうち、新規にそのシップファイナンスに市場に入ってくるものも増えておりまして、銀行はその日本の選手をターゲットにしている、その日本の、そういった金融機関もその海外に直接選手に貸し出すことも興味を示しております。そして非常に前向きの態度をシンジケートローンが、我々が出金でアレンジしたシンジケートローンに興味を持っている金融機関がありますので、非常にそういった、アベレブルな銀行も増えております。なぜこれぐらい高い興味があるのか。この日本銀行は、これが大きな数の ローレベルチディールが市場に出ている、まあ、海外のシポーナーが出てくること、まあ、それが、下支えになってるんでしょうか。このローレベルチですので、この日本の銀行で承認を得ることを、優しくしておりまして、まあ、それが海外の選手に、かすにしてもレベルチが低いので、前向きだと思っております。
まず、最初の実績として非常に重要なことが、スムースな、社内の承認プロセスによるもの、それからお客、海外の選手の慣習をよりよく理解できたことによるものだというふうに思います。それによって海外への、ポートフォリオが拡大しています。このようなトレードによりまして、シンジケートローンのアレンジがしやすくなっております。日本の、金融機関で、船舶ファイナンスの、経験をもとにです。で、外国の、選手は、金融機関とは、長期の関係を築けることも魅力の一つだというふうに思います。はい、森本さんありがとうございます。今説明したことは、証券会社の観点からも、いくつかの日本の機関が積極的に、海外の選手と、取り組みをしております。困難は、ではありますけれども、より、これが増えてくるでというふうに思います。では次に岡場さん、このトピックに関してコメントお願いします。そう、最近の、日本の、トランザクションについてですけれども、リーシングに関しては3つのタイプがあります。第1に、セールス&リースバッグになります。日本の選手によるものです。森本さんからもお話がありましたが、非常に金融市場が、ポジティブになっていまして、日本の選手の支えています。森本さんも言ったように、シンジケーションが今あります。トップの日本銀行も入っているもので、新しい、地銀などもここに入ってきておりますので、これが日本の選手がセール、リースバッグの取引をする後押しになっています。リースの、額が大きくてもです。で、二つ目はリースの取引。我々のようなリース会社が手掛けているものですが、正直言って、我々今、実は苦労しているんです。リースの取引についてはです。その理由として、まだ、大きな、大口のファイナンシングにはまだ、慣れていません。そして、長期のものに関して、我々は商業、銀行ではありませんので、クライアントの預金もありませんので、日本の銀行、もしくは外資系の銀行にアクセスをして、ドルを、借り入れ、リースビジネスをクライアントに対して手掛ける必要があります。ですから、我々のファンディングコストが、商業銀行よりも高くなりがちです。で、今、この段階では、リースの取引、我々のようなリース会社が手掛けているものは、相対的に、少ないというふうに思います。で、日本のオペレーティングリース、日本のタックスリースになります。セール、リース、バックの取引と同じように、今、ジョークの、トランザクションが増えています。で、今、大口、LNG キャリアとか、メガコンテナ船のようなものも増えています。それの、源泉が日本の銀行の、力強いバックアップで、日本銀行だけではなく、外資系の銀行などもシニアデッドを上行の、取引に、提供するということに関心を持っています。小川さん、非常に興味深いことで、ありました。では、同じトピックのまま伺いたいというふうに思います。最初の質問と重なるところもあるかもしれませんが、アッツェガミンスタ DBJ として、どういうふうに考えていますか？どんな、プロダクトが、海外の、日本、選手に対して提供でされているんでしょうか？日本のレンダーがファイナンシングを船舶ファイナンスを提供していますけれども、ここの船舶ファイナンスというのは、伝統的な、船舶ファイナンスで SPC のレンディング、この第一優先順位のモーゲージ、そしてオーナーの保証がついたものになります。で、お母さんからもお話がありましたが、我々銀行は、 資金を上空のストラクチャーで提供しています。そして、NTT TCC のようなもの、SPC、エクイティ、ジョルコの構成で提供していますけれども、この仕組み、商品にかなりの資金を提供しております。これを通じて、オーナーが船舶を相対的に安価なコストでできますし、100% の実質的な LTD で提供する、確保することができます。著名なところもやっています。ジョルコのストラクチャーに関心を持っているところもありますが、DBGA では従来的な船舶ファイナンスもそうですし、ジョルコの構成で資金を貸している、両方手掛けています。はい、様々な商品を、サービスを提供しているということ、またジョルコのストラクチャーも手掛けているということ、で、LTV の 100% をジョルコでやるっていうところまで手掛けていらっしゃるということでありました。様々な商品が提供されているわけですけれども、小川さん、それから、あぜがみさんのお二人にお伺いしたいんですが、日本の、金融機関が、海外の人たちに提供するメリットは何でしょうか。リーシング会社としてジョルコについても触れたいというふうに思います。ジョルコは非常に魅力的なリース商品になります。ドル建て、ドルの金利が非常に高いからです。で、まだ高いので相対的にジョルコの、キャピタルコストがかなりアグレッシブ、コンペティティブになっています。ジョルコの、ファンディングは30から 40% がエクイティで、残りがシニアデッド、銀行が提供するシニアデッドになります。そしてエクイティは日本の投資家が出していますけれども、その目的は投資のリターンではなく、繰り延べ税金ということになります。ですので、キャピタルコスト、エクイティのキャピタルコストは、日本の投資家が出しているものに関してはかなり競争性があります。キャピタルコストにて、で、シニアデッドと日本の、税、エクイティの、組み合わせというのが、競争力のある、レベレッジの高い、ものを提供するのに、ベストなミックスだというふうに思っています。また、税務、規則の変更について、2年前に、税の改正がありました。そして、減価償却に関連ですが、船舶の、特別、減価償却で、この、税の、改正後、この特別な減価償却は、新造船のみに、適用されるということになりました。日本で作られた新造船です。で、当時考えたのが、これが今後、リース会社にとって大きなハードルになるんではないか、ジョルコのアレンジャーにとってもハードになるんではないかということですが、それでも、ジョルコは、外国での新造船にとりましても、国際的な船種、オペレーターにとって魅力的なものであります。銀行が提供している中には、レベル値の高いものもあります。で、それによって、外国での新造船に、とりましても、まだ、海外の船主やオペレーターにとっても魅力的なものになっています。しかし、ジョルコのトランザクションの大口化が進んでいます。LNG のキャリアやメガコンテナ船などが含まれますけれども、最後に説明したいのが FX、為替リスクになります。日本の投資家が円建てで投資をしますが、リターンがドル建てという場合、日本の投資家は為替リスクを取っているわけです。現段階で日本円がドルに比べると為替レートが大きく変動しています。日本の投資家は新規の投資に少し、及び腰になっていますが、市場は伸びていますので、まだジョルコの、国際選手、オペレーターにとっては、まだチャンスはあるんではないかというふうに思います。 あずがみさん、小川さん、どうもありがとうございます。はい。DBJ は、従来の、船舶ファイナンスもジョルコの両方を手掛けています。ジョルコの、ストラクチャーでは、TCC や NTT のようなリース会社と、協業、提携しています。で、政府系、機関として、我々、市場のプライシングに合致させなければなりません。ですから、我々はあまりにも競争力のある、価格をクライアントに提示することはできません。
Frankly speak.
ですので、率直に申し上げまして、我々の商品は、自身はそれほど他の銀行と違いがあるわけではございません。それよりも、日本のベンダーの競争優位性というのは、非常にまあその非常にまあ実行のがスムーズにできること。例えば、まあ正確性、まあそしてきちんと約束を守る、期日を守る。それが非常に、まあ海外のクライアントにとっては好意的に受け止まれるということですね。船舶金融っていうのが非常に長い旅路でありますので、このような、まあその心持ちっていうものが非常に重要です。このような考え方が、まあ、我々にとっては競争優位性があると思っております。本当にその通りですね、その関係性というものが、これ日本の資本が、まあ、そのサイクルを通してきちんと、まあ、ついてきてくれるということが、まあ、非常に競争優位性があるということですよね。まあ、まあ、そのコマーシャルの、まあ、条件だけではなくて、経済条件ではなくて、長期的な考え方を取るということが競争優位性があるということですね。そして、まあ、様々な、その、まあ、商品があるということ、なぜそれが競争優位性があるかということについてお話を伺いました。そして多くの選手たちが、まあ、これ、まあ、まだ使ってらっしゃらない選手が、まあ、どのような条件なのかということを知りたいと思っているはずです。森本さん、NTT の森本さん、少し、主な、その、特徴はいかがですか？例えば、新造船、そして既存、新規の、そして既存のクライアントに対して、見るときに、その評価するときどのようなことに注目なさいますか？基本的な前提といたしましては、あれからは法人、そしてアセット両方見ます。でも今日は、要するに、まあ、その、コーポレートと見るわけなんですけれども、その、三つのキーポイントがありまして、まず、選手が、まあ、いわゆる、まあ、長い経歴があるということを見ます。一つの取引だけ、そして一つの選手だけでを求めるわけではなくて、長期的なビジネス的関係を求めているわけです。まあ、まあ、海運業というものが、まあ、非常にボラタイルであり、その循環性があるわけです。ですので、私たちにとっては、このようなその変動というものをある程度見通すことが重要で、そしてビジネス上の関係性というものは、まあ、相互の理解に基づいて、すること。それが良い時であれ、悪い時であれ、こういった関係を続けるということを重視しております。二つ目のポイントなんですけれども、まあ、十分なそのディスクローザー、開示と情報があるということ。まあ、もちろん財務諸表の開示っていうものが求められるわけなんですけれども、また同時に、まあ、将来の、的なキャッシュフローについても見たいと思っております。ですので、我々に対して、どのようなチャーター条件であるのか、まあ、そして、どのような、その、ま、借り入れ条件、借り入れあるのか、まあ、開示できる範囲でも教えていただきたい。また、その、ホールディングカンパニーがあって、それで、アセット、そして、収益というものが、まあ、その、戦績というものを、ま、統合している、ホールディングカンパニーが、構造があるかということですね。また、規模と、その資産も重要であります。まあ、最初に申し上げた通り、我々は、ま、長期的な関係というものを尊重していますので、ですので、融資というものは、まあ、それも、もう、オンゴイングのベーシスでやりたいと思っております。今、まあ、選手は、まあ、複数の、その、まあ、戦績に関しまして、一つの連帯を求めている人たちを見ております。ですので、リスクウェイトなんですけれども、様々な営業利益、一つの戦績の営業利益のその変更というものがグループ全体にどのような影響があるかということも見ております。ありがとうございます。そうですね。またその関係性の重要性について申し上げていただきありがとうございます。 また、私どもが経験しているのは、まあ、東京に参りまして、皆様とそう対面でお話をするときは、まあ、こういった、まあ、時間を過ごすということが重要ですので、重要ですよね。まあ、ヨーロッパのそのまあ銀行よりもこういった関係構築というものは時間かかるわけなんですけれども、時間を使って、そして忍耐強く、そして他の条件をまあ出していれば、そして日本の市場も利用できるということですね。まあ、少し話を変えまして、市場全体の話に行きたいと思います。安藤さん、遠藤さん、福岡銀行の遠藤さん、これがまあ地方銀行でもまあ大手の方に入ると思うんですけれども、少しお話しください。そして、まあ、セグメントってどこを好まれるのか、どのようなセットクラスを、まあ、その海運セクターでも好まれるのかお話しいただけますか？森友さんがおっしゃったように、我々はもう同時に2つのアプローチがあると思います。その金融に関しまして、1つはアセットベースのものですね。もう1つが、いわゆるクレジットベースのアプローチです。これはツアー、つまり、そのチャーターのオーナーのそのクレジットによるんですけれども、我々のその経験を通しまして、この、まあ、2010年のその海運業が、それが、まあ、非常に、減速したわけなんですけれども、これが、シップファイナンスのローンプロバイダーとしては、まあ、その、まあ、市場が崩壊したとしても、まあ、提供できるような、そのような、手立てを取りました。それアセットバリューなんですけれども、小型、中型、バルクプロダクト、タンカー、ケミカルキャリア、ガスキャリア、こちらの方がまだ、簡単に、まあ、ハンドルできると思います。しかし、足元では、非常に大きなギャップがあります。今の市場価値と、歴史的なその市場のレベル、そして、戦績の価格とチェーターレベルで非常にギャップがある状態です。これをどのように調整して、どのように正当化するのか、このようなギャップをどう内部的に正当化するのか、それが我々にとって大きな課題です。そして、いわゆるその、まあ、従来型の船舶でも、この、いわゆる、経済的な、その、まあ、いわゆる、寿命というものが、規制が変わったので、短くなるかもしれません。ですので、LTV ですとか、まあ、いわゆるその戦歴という、例ということを考えると、そこを気をつけなければいけないと思います。そして、次世代のその燃料を使った、その船舶のその取引というものが増えております。このような船舶に関しましては、今、足元では、まあ、きちんとトラックレコードなるような市場がありまして、未来も見通すのが難しくなっております。ですので、そのクレジットベースのアプローチ、これがオーナー、そしてチャーターの方に、読むべきだと思います。まあ、このような取引に関しましては、アセットベースよりそのクレジットベースの取り組みが必要かと思っております。福岡銀行に関しましては、第一義的に、日本のその先進でのリスクテイキングをしたんですけれども、まあ事業の環境というものが非常に劇的に変わっております。特にその船舶の種類、船種ですね。このような環境の変化に対応するために、ネットワーク、それビジネスアライアンスを、まあ、海外のお客様と強めていかなければいけません。そのような場合、我々が、この海外のお客様とのその、で重要視しているのは、妹さんがおっしゃったように、それ透明性です。このプロジェクトの品質、また経済条件が、まあ、前向きであっても、これは取引が、その透明性がなければ取引が難しいわけです。まあ、情報の獲得というものが非常に大きな課題です。特に日本の地方銀行です。とってはです。まあ、海外のネットワークがありませんので、ですので、ご出席の皆様に、まあ、訴えたいのは、ぜひ、ご理解いただいて、その情報を積極的に開示していただきたいということです。最後なんですけれども、この、選手別に取引をしております。これは日本の選手、そして日本の造船所と関わりにあるものです。例えば、バルクキャリア、タンカー、まあ、そのようなものに注力してきまいりましたけれども。しかし、これはオフショアビジネスに関わりにあるようなところにも手を広げたいと思います。それは洋上風力、 発電所ですとか、CTB ですとか、まあ、そのところ、知見と経験がありませんので、その、まあ、研究ですとか、そのチャレンジという、するということが将来的には必要かと思っております。ありがとうございます。安藤さん、遠藤さん、ありがとうございます。非常に洞察に富むご発言でした。遠藤さん、次の質問もよろしくお願いいたします。次は、前も申し上げたんですけれども、過去数年間の間、日本の市場でそのシフトが見られました。地方銀行が直接の貸し出しをするというの海外の会社に対してですね、これがクラブディール、もしくはシンジケートディールですね、その全て日本、他の日本銀行とやってるわけなんですけれども、この理由はどこにあるんでしょうか？そして、どのような大きなメガバンクとの差別化をどう図ってらっしゃるんでしょうか？このような動きの背景は、全体的な需要、この、日本の国内でのそういった需要が下がっているからです。これは特に日本の地方銀行にとって大きな問題です。主な市場が日本にあるわけですので、このような状況下で、まあ、海運業というものが数少ない強い、まあ、金融のディマン、需要がある産業です。そして市場が、まあ、パフォーマンスが良いわけです。これ2010年代と比べて良いということが、それが一つ、まあ、地方銀行がこのようなものを手掛けている理由かと思います。コロナ後なんですけれども、多くの海外からクライアントが積極的に日本のその金融機関との関係を構築するのに積極的に取り組んでおりまして、そして、どのようなオプテニティがあるのか、まあ、直接融資に対してどのようなチャンスがあるのかということの情報も積極的に開示しております。ですので、より多くの機会を得られ、以前よりも得ることができていると思います。もちろん、このようなセミナーも非常に助けになっております。
また、メガバンクとの差別化についてですが、もちろん我々大口のメガバンクのようなトランザクションは手掛けることができませんが、我々の強みは我々には柔軟性があるので、様々なタイプのトランザクションの対応が可能だということです。現在福岡銀行は取り組んでいるものは、これまでのリスク選考が我々とは違うようなリース会社とか、そういったところと協業いております。ジョルコだけではなく、その他の新しいスキームでも手掛けています。また、共同プロジェクト、いくつかの日本の選手と一緒に、そしてリース会社と一緒に共同の大口のプロジェクトを手掛けています。我々としては、この差別化をさらに強化し、このようなテーラーメイドファイナンスを提供していきたいと思っています。遠藤さん、どうもありがとうございます。非常に興味深いというふうに思います。より多くのキャピタルの源泉が、国外の国際の選手に対して提供されているということは、そして、従来型のリースバックだけではないということ。そして他の銀行とも、共同でやってらっしゃるということは興味深いというふうに思います。現在の市場の状況、そして何が、提供されているのかということを見ました。またビジネスでは、これらの企業とのビジネスに何が必要なのかということを見てきたわけですが、これから少し先の展望ということで、小川さんに伺いたいんですが、最も大きなオポチュニティ、そしてどんな課題が日本のファイナンシング市場にはあると見ていらっしゃいますか？はい。他のパネリストからも話がありましたが、我々ファイナンシングマーケットは日本は非常にポジティブだというふうに思っています。新しい、ところも、船舶ファイナンスに入ってきています。そして、トップの、銀行もシンジケートローンも提供してあります。そして、大型の船舶を対象にしたものがありますので、国際的な、クライアントに関して もより多くのオポチュニティがあるかというふうに思います。他のパネリストからも話があったように困難さというのはありますけれども、全般的に、機械の方が日本の海運、船舶ファイナンスの、市場にはあるかというふうに思います。で、課題ですが、リーシング会社として、 私はリース会社のものですので、どんな課題があるのかということですけれども、我々は大口、もしくはアメリカドル建ての、商品を手掛けることが難しい状況です。もしくは、クライアントにそういったことを提供するのが、まだ経験がないんですが、我々のビジネス、非常に柔軟性があります。銀行のリレーションだけではなく、メザニンのレンダーにもなれますし、ローンに関してはシンジケートローンでも、法人ローンもできますし、シニアレンダー、コアレンダーも手掛けることができます。こういったことによって、リスクの、残存価値を減らしたい方にも応えることができますし、我々バルク、キャリア5席、ま、オーダーブックに、持っておりますので、その知識も有しております。特にバルクキャリアについてです。オペレーションのことも分かっています。ですから、リスクの残存価値も我々引き受けることができる。これが将来的には機会につながってくるというふうに思います。遠藤さんからもお話があったように、私もたちもそのように見ております。では、海外のクライアントが日本の船舶ファイナンスに入る、キーポイントは何なのか、これはやはり透明性の高さだというふうに思います。地理的に我々ここ、日本にあるんですが、クライアントはヨーロッパとかその各地にいるということで、情報入手は難しいかと思います。日本のクライアントの場合には、簡単に話を出ますし、会うこともできます。そして様々なチャンネルを活用して、細かい詳細の情報を得ることができます。例えば、マーケットが悪い時にどう振る舞っているのかというような情報です。ですから、日本の、船舶ファイナンスを手掛ける者にとって、財務情報の開示や、その戦略などを開示することが非常に重要になります。ですから、我々が取引を手掛けるときには、海外の、選手、オペレーターと仕事するときのキーポイントになります。また、ジョルコについてですけれども、これは、チャーターのトランザクションでも活用できるんですが、その契約の詳細になってみますと、金融取引のようなものになります。ですので、本当に新規の、トランザクションで、外国の、クライアントがジョルコを手掛けようというのであれば、そこが今、空白になっていますので、ジョルコを手掛けるときに大事なのは、そのジョルコの、特徴をしっかりと理解することです。我々積極的にジョルコを手掛けているんですけれども、新しい取引も取引、クライアント手掛けております。でもその時には、長時間、長時間かけて話をいたしますし、クライアントにはしっかりとジョルコはとは何なのかというものを理解するものをしてもらうようにしております。それがジョルコの取引を手掛ける際に必要なことだというふうに思っております。海外の、オペレーター、選手とやるときにはそれが大事だというふうに思います。小川さん、非常に興味深いお話をありがとうございます。で、このセッション、そろそろ終わりに差し掛かっておりますので、最後の質問とさせていただきたいというふうに思います。その後に聴衆の皆様の質問も募りたいと思いますが、森本さん、畔上さん、に伺いたいんですが、この2年間ぐらい、ヨーロッパの銀行が、中国の、方も、かなり攻勢をかけてきているかというふうに思いますが、日本の、資本の、プロバイダーが、競争力のある、船舶ファイナンスの市場で、活躍できるのか、そして、成長のポテンシャルについても伺いたいというふうに思います。畔上さん、そしてその後に森本さんでお願いいたします。一部のケースにおいて、特に中国の貸して非常に競争力のある条件を海外のクライアントに提示しています。マージンも低くなっていまして、LTV が高いもの、そしてコブナントの少ないものです。パーフェクトな、選手にとってはパーフェクトな状況かもしれません。一方で、クライアントの中には日本のファイナンシングのソースを、 好む、ところもあります。で、なぜ日本が、を選ばれるのか、一つの可能性のある理由としては、我々の方が提示する案件のオポチュニティが、ディナーということです。日本は、地政学的にも安定しているということが挙げられます。台湾海峡の、緊張が高まっているので、一部のクライアントはこの状況を非常に慎重に見守っています。そして、その、ファイナンシングのソースの、多様化を図りたいということで、製造業などでは、チャイナプラスワンというスローガンがあります。です。同じようなことが、ファイナンシャルの、ファイナンスの面でも起こるかもしれません。そういった中で日本は、分散化の中で、魅力的になるのかもしれません。はい、ありがとうございます。森本さん、同じ質問です。この、金融業界に関しては、いくつもの金融、機関がこの市場に参入して競争が高まっていますので、我々もやはり様々なことを検討しなければいけないというふうに思いますが、アプローチとして、重要なこととしては、きちんと、信頼性、日本の金融機関の、信頼度の高さを、ぜひ考慮に入れていただきたいというふうに思います。一時的な、特別な条件だけではなくということです。で、一般論で申し上げるのは難しいんですが、日本の、金融機関は、長年にわたる経験がありますので、船舶ファイナンスに関しては、市場の状況が良かれ、悪かれ、きちんとした、商品を提供できるんだかというふうに思います。また、日本の金融機関の中で、シンジケントローンに関しては、きちんと、多くの、経験に、裏付けられた形で提供されているかというふうに思いますので、信用度も高いものが提供できるかというふうに思います。そして、ソーシャルクレジット、といった面でも非常に、信頼性の高いものになります。ですから、繰り返しになるかもしれませんが、この信頼度、それから安定性、そういったことは、選手にとっても、この信用度が、弱いというふうに思うのであれば、他の、条件が必要であるというふうに考えられることもあるかもしれません。一方で、リース会社、我々のような、TCC のようなところの強みは、柔軟性だと思います。ですので、クライアントといろいろと話をして、そのニーズ、レバレッジなども含めてお伺いしたい。他の、条件なども相談に応じたいというふうに思っております。今日の、他のパネリストの方からも話があったかもしれませんが。
森本さん、ありがとうございます。さて、ファンディセキュリティスの方で市場はさらに成長すると思っております。日本のファイナンス市場はさらに成長すると信じております。我々は長い間これに関わっておりますので、今後も皆様と協力して働くことを楽しみにしております。そして皆様のオーディエンスの方々とも協力したいと思います。私からの質問が最後です。あと1、2分ほどあります。もしか、オーディエンスの方から1つ、2つ質問がもしあったらよろしくお願いします。ないということでしょうか。では以上です。ありがとうございました。